乗ります。天地万物の創造者なる生ける誠の神様、あなたはこの世界の歴史を支配するお方でいらっしゃいます。どんなに悲惨な出来事が起こっても、それを貫いて終末の完成に向かって私たちの歴史を導いてくださると私たちは信じています。しかし昨年の9月11日アメリカで起こった同時多発テロは瞬時にして数千に及ぶ人々の命を奪い、その後もパレスチナやその他のところでテロが頻発しています。愛するものを奪われた人々の悲しみと怒りは今も消えることがありません。神様、私たちの世界はかくも無残な世界です。主よ、どうか憐れんでください。この中でしかしあなたは希望の印である契約の虹を私たちに示してくださいました。また主イエスキリストにおいてこの世の深い闇の中にも誠の光を照らしてくださいました。このことを私たちが見上げることができますように、ただこのことを見上げることができますように、神様、私たちは世界の平和のために祈ります。近く日本と北朝鮮の間で首脳の会談が開かれようとしていますが、どうかこれを本当の平和に役立つようにお持ちください。何よりもまず私たちの国がかつての誤った戦争の反省に立ってあなたの正義と公平を追い求め、ひたすら平和のために努力する謙虚な国となることができますように、造り主なる御霊よ、今私たちのもとにおいでください。また先週南アフリカで開かれた環境開発サミットには全人類の将来を守るために各国首脳が集まって協議しましたが、今後とも将来のために私たちが英知を結集して持続的に努力することができますように、で全ての人に高い志と忍耐と希望をお与えくださいますように祈ります。どうか私たちの世界を憐れみ、聖霊の助けをお与えください。神様、教会に連なる一人一人の兄弟たち姉妹たちのために祈ります。特に愛するものを失って今なお悲しみと寂しさのうちにある友に、日々あなたの慰めと支えをお与えくださいますように、やめる友を守ってくださいますように、ご高齢の方々、どうかあなたが共にいて慰め励ましてくださいますように、 人生の悩みを抱えている友にはあなたの光を照らし、旅行中の友には旅路の安全をお与えくださいますように。洗礼を受けることを望んでいらっしゃる友に良い導きをお与えくださいますように。教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週もあなたがお守りください。またこの町に住む多くの市民の方々にあなたの恵みが豊かにありますように祈ります。2週間後、教会カンファレンスが行われる予定でございますが、これに参加する者も参加できない者も共に豊かな恵みに良くすることができるように、この準備の上にあなたの祝福をお与えください。この礼拝にあなたご自身が親しく臨み、私たちの信仰と希望と愛を新たにしてくださいますようにお願いいたします。貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。しばらくヨハネ黙示録についてお話をすることができませんでした。ですから今日は最初にこれまでのあらすじをざっと振り返っておきたいと思います。第一世紀の終わり頃ですが、90年代と思いますが、アジア州、ローマ帝国のアジア州という州がありまして、今のトルコの西の方ですが、西部ですが、そこで教会の指導者をしておりましたヨハネという人物がいます。でこの人はローマ帝国の迫害を受けてパトモス島という島に幽閉されました。でその時その島の上である日曜日に彼は幻を見た。でその幻たくさんあるんですけれども、その幻の中で小アジアにある7つの教会に宛てた手紙を書くようにと言われて、そしてその手紙に書くべき言葉を神から与えられます。これが2章から3章にかけて書かれてあることです。でそれからヨハネは天上で礼拝が行われている幻を見ます。それが4章ですね。で玉座に座っておられる方があって、これは神様ですが、その神の手の中に巻物があって、それが7つの封印で封じられている。でこれは世界史の行方を神様はご存知だけれども、我々人間には読めない、わからない、そういうことを意味しています。封印された巻物で、ヨハネは途方に暮れて泣くんですね。激しく泣きます。世界は一体どうなるのか、私たちにはわからない。でヨハネが途方に暮れて泣いていますと、これが5章に出てくる言葉ですけれども、5章の5節に、泣くな、ダビデの彦場へ、つまりイエス・キリストのことですが、イエス・キリストが勝利を得たので7つの封印を開いてその巻物を開くことができると、そういうふうに告げられます。そしてこのキリストが、巻物の7つの封印を次々に解いていきます。第1の封印、第2の封印というふうに、そして、6つ目の封印まで開くわけですけれども、その後7章には、感想曲のようなものがありまして、インテルメッツォですね。でそこで一息つきます。そして今日の8章につながっていくわけです。でいよいよ8章では子羊が第7の封印を開く、そういう幻が出てまいります。 で、私はこの子羊が第七の封印を開いたとき、天は半時間ほど沈黙に包まれたというこの言葉に大変心を打たれました。前の口語訳の聖書では天に静けさがあったって書いてありますが、今度の新共同訳では天は沈黙に包まれたというのであります。すべての宗教において沈黙というものは大変重要な役割を持っています。意味があります。沈黙するっていうことを知らない宗教というのはないと思います。絶対者の前では、神様の前では、人間の小賢しい言葉は沈黙する、そういうことなんでしょう。ちょっとおかしな話ですが、ちょっとしたエピソードをご紹介しますと、私が以前出席したことのある全国的な研修会というのがありまして、でその夜の礼拝を担当された牧師が、そのこれから短い時間15分ぐらいの夜の礼拝なんですけれども、聖書を読んで、そして短いお話をして、その後みんなで沈黙の祈りに移りたいと、でこういうふうに前置きされました。それから彼はその沈黙というのがどういう大切な意味を持っているかということについて延々と喋り始めたのです。で沈黙の祈りのための時間がほとんどなくなってしまいました。沈黙についての饒舌で、私も人事じゃない、私も注意しなければなりません。今日のこの説教で沈黙について延々と語るというようなことがあってはならないと思うんですが、しかし、必要なことだけは申し上げておきたいと思います。マックス・ピカートというスイスの思想家がいますが、我々の内なるヒトラーとかそういう優れた著作を書いた思想家です。でこの人の本に沈黙の世界というのがあります。1948年の作です。でその中に彼はこう書いています。沈黙とは単に語らないことではない、それ自体一つの積極的な充実した世界である。この言葉の意味は皆さんにはよくお分かりだろうと思います。沈黙というのは単に語らないというようなネガティブなことではない、それ自体一つの積極的な充実した世界である。でそう書いた後で彼はさらにこう言いました。これは私は名言だと思いますが、言葉というものはこのあふれるような沈黙から生まれてくるというのです。で聖書の言葉を聞きますとき、私は本当にそうだと実感いたします。で今日は礼拝の招きの言葉に意図的にハバクク書の2章の20節を選びました。そこにはさっき、私が読んだ通りですが、主はその聖なる神殿におられる、全地を見舞いに沈黙せよ、そう言われています。神様の創造的な働き、そういうふうにして神様がここにいらっしゃる、その臨在に直面するとき、人間の饒舌は止まなければなりません。あるいは同じ旧約聖書のゼカリア書に2章17節には、すべて憎なる者よ、主の御前にもだせ、主はその聖なる住まいから立ち上がられる、そういう印象的な一句があります。神様が立ち上がって救いの技を始められる、その時私たちはただ感謝し希望して沈黙する。 そういうことでしょう。それから今日はいつも旧約聖書と新約聖書から一箇所ずつ読みますけれども、旧約聖書の選ばれた箇所はゼファニア書でした。ゼファニア書っていうところはあまり礼拝なんかでも取り上げる機会がないんですけれども、でこの一章の7節に、主なる神の御前に沈黙せよ、そうあります。主の日は近づいている。終末の裁きが始まるときに私たちは沈黙せざるを得ない。で私はこれは新約聖書の方ですが、イエスが十字架につけられる前に宗教裁判にかけられて、その席でいろいろと責め立てられた。そしたら周りの人たちが不思議に思うほどに彼は何もおっしゃらなくなった。しばらく黙っておられたという福音書の記述がありまして、私はそれは前から気になっていました。みんなが不思議に思うくらいに彼は沈黙を守られた。で、そのイエスの沈黙ということも私たちは今日並べて考える必要があるように思いますが、今日の黙示録の言葉は、子羊が第7の封印を開いたとき、天は半時間ほど沈黙に包まれた。神の臨在に触れるとき、あるいはその創造的な働きの前に立つとき、神の終末の裁きが始まるとき、救いの技をお始めになるとき、そういうときに私たち人間は沈黙する。そのことが天で起こったというのです。で、黙示録では天で起こったことというのは、やがて地上で私たちの間で起こるべきことの先取りです。天は半時間ほど沈黙に包まれた。このことを大変私は深く考えさせられました。で、半時間ほどって書いてありますが、でこの半時間ほどというのは要するに限られた時間を意味するということです。仲介書にはそういうふうに書いてあります。天では沈黙がしばらく支配した後で次の働きが始まる、動きが始まる。で、3節に、今日の箇所の3節に、7人の天使が神の御前に立っているのを見た。彼らには7つのラッパが与えられた。また別の天使が来て、手に金の香炉を持って祭壇のそばに立つと、この天使に多くの香が渡された。で、そう書いてありまして、つまり沈黙の後で新しい動きが始まったことを私たちに示しています。そしてこの天使が別の天使というか、もう一人の天使ですね、その天使がすべての聖なる者たちの祈りに添えて香を神に捧げたというのであります。すべての聖なる者たちの祈りに添えて香を捧げる。で、この言葉に私は大変深く考えさせられました。で、聖なる者たちっていうのは前にも出てきました。7章の14節です。で、そこには大きな苦難を通ってきたもので、その衣を子羊の血で洗って白くした人々のことであると、そう説明されています。聖なる者たちというのは要するに殉教者のことです。で、殉教者の祈り、それが香のように立ち上っていく。五章の8節にも、同じ表現が出てまいります。この香は聖なる者たちの祈りである、そう言われています。殉教者たちの祈りは 天に立ち上る良い光になぞらえられています。素晴らしい比喩ではないでしょうか。苦しんで死んでいった人たち、殺されていった人たち、殉教者たち、その人たちの祈りは光のように立ち上る。光の煙というものはまんべんなく拡散するということはありません。寺田虎彦が何か人が亡くなるとカラスが集まるって言いますね。その理由を説明して、刺繍が一つの筋になって天に昇っていくと、でそれはカラスがキャッチしやすいというのです。そういう説明を寺田さんがある本に書いていますが、それを思い出します。香も同じことです。これは良い香りですが、香というものはまんべんなく拡散するっていうことはなくて、一筋のこの煙になってまっすぐ上へ上っていきます。香の煙っていうのはそういうものです。旧約聖書には犯罪というのが出てきます。この頃の翻訳では焼き尽くす捧げ物というふうになっていますが、昔は犯罪って言ってました。つまり動物の肉、ことに油の多い肉を焼くのです。そうすると非常にいい匂いがします。私たちがガード下の焼き鳥屋のそばを通るときに、とてもいい匂いがしてお腹がぐっと鳴るような経験をいたしますけれども、それと同じように肉を焼くときのいい匂いが天に立ち上っていって、神様がそれを嗅いで喜ばれるだろうという大変素朴な発想から犯罪は始まりました。ノアの洪水の後でみんなが肉を、動物の肉を焼いて神様にお礼を申し上げるという場面があります。9章ですが、創世記の、そういうこととどっか似通っています。祈りというものは一筋の煙になって立ち上る。祈りというものは周りにいる人々にまんべんなく聞かせるための弁舌、あるいは初心の表明、そういうものではありません。イエスが、あなたが祈るときは奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい、そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださるであろう、そう言われました。これはマタイ福音書の6章ですけれども、でもちろんそこでイエスは会衆の面前で祈ることを禁じられたと、否定されたというわけではないのです。そうではなくて、祈りというものはそれは一人で祈る場合であれ、公の祈りであれ、ただ一筋に神様に向かうべきものだと、そういうことを言おうとしているんでしょう。一筋の願い、そこらに目をちらちらさせない、不特定多数の人々に向かって何か初心の表明を行うということも考えない、ただ一筋に神に向かう。だから言葉数を多くする必要はありません。イエスはまたくどくどと祈ることをしてはいけないとおっしゃいました。たどたどしい言葉でも一向に構わない、あるいは言葉にならないような祈りでもいい、ただ神のみを見上げて一筋の願いが発せられる。 それが祈りです。ルターはこう言いました。たとえ言葉にならない、うめきでしかない祈りでも、天に昇り高らかになり響き、神の耳に達する。その通りだと思います。祈りというものはそういうものです。で、祈りが、聖なる者たちの祈りが香の煙のように一筋に天に昇っていく、それを神様が聞いてくださる。で、今日のところで私たちはそのことを大変深く学ばせられる思いであります。最後に、しかしちょっと恐ろしいことについて触れなければなりません。今日の箇所の最後の五節に、天使が香炉を取り、それに祭壇の火を満たして地上へ投げつけた、そう書いてあります。で、これは殉教者たちの祈りが聞かれて神の裁きが始まるということです。で、六章には6章の10節というところに、殉教者たちの祈りが、書いてあります。いつまで裁きを行わず私たちの血の復讐をなさらないのですか。血の復讐という恐ろしい言葉を使って殉教者たちの祈りが紹介されています。で、私たちはこういう言葉を読むとゾッとします。やっぱり聖書でもそうなのだ。殉教者たち、この人たちは尊敬すべき人たちだけれども、その人たちもやっぱり最後には私たちが血を流したのと同じようにその血の復讐を、あの人たち、犯行を犯した人たちに与えてほしいと、そういう祈りを神様に捧げていたんじゃないか、そんなふうにちょっと思いますと、嫌な気持ちになります。9月11日のあの同時多発テロ事件の後で、たくさんの人々がアメリカで災難に遭われた人のご家族とか、そういう人たち、あるいは政治家たちが、報復を叫びました。血の復讐です。そして事実そのようなことが起こりました、アフガンの空爆が始まり、たくさんの人たちがそこでまた死にました。で、それは神の正義の名において行われました。そして今またイラクを攻撃するということが声高に論じられています。これも血の復讐でしょう。で、そういう考えがやっぱり聖書にもあるんじゃないかというふうに考えまして、私たちは、何かとても嫌な気持ちになります。で、しかし6章の10節について、これは多分7月の終わり頃の説教だったと思いますけれども、私は次のように言いました。これは単に復讐を求める祈りではないだろう。私は何遍もあの箇所を読んで考えて、その挙句にそう思ったのです。単に復讐を求める祈りではない。そうではなくて、殉教者を生み出すような世界は本来神様がお許しにならない。殉教者を生み出す、 正しいことのために一生懸命に生きている人を殺してしまうような、そういう世界を神様はお許しにならない。こんなことは神様がお許しにならない。で、殉教者の祈りというのは、この不法な状態をいつまでも放置しないでください、そういう意味ではないか。私は聖書の他の箇所も読み、ことにイエスのお言葉を読んで、ヨハネ黙示録がイエスの精神によって貫かれているということを私は疑いませんから、そのイエスのお言葉、イエスの生き方、イエスの考え方、それを通してヨハネの黙示録を読もうとするときに、やはりそういう結論に達するのです。殉教者をたくさん生み出していくようなこの世界、これは神様がお許しになりません。この不法な状態をいつまでも放っておかれるということは神様の御旨ではない。それが乗り越えられて、正しい裁きが行われて、そして神の望みたもうような世界が回復される。で、それこそ殉教者たちの祈りではないか、そう思うのです。ですから6章の10節、いつまで裁きを行わず、でこの言葉が生きてくると思いますね。神の正しい裁きがこの世で行われて、本当に人と人とが憎み合わず愛し合って生きていくような、そういう世界になるということ、これが殉教者たちの、心からの祈りであったし、私たちもそのことを祈る、そう思います。祈ります。主なる神よ、私たちの世界を本当にあなたがお作りになった、あなたがお望みになったような正しい世界に戻してください。剣を打ち替えて突き通し、槍を打ち替えて鎌とし、国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばないと言われるような人々が愛し合い、共に生きていくことができるような、そういう世界にしてください。今憎しみと報復の連鎖によって、この世界は窒息しそうになっています。あなたはこのような世界をお望みになりません。どうか私たちの世界を憐れみ、あなたの御心に沿う生き方がそこでなされるようにお導きください。この祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌223番、これはこの間の環境の問題なんかにも関連しまして、特に今日の日曜日のために選んだ賛美歌ですが、大変長いのでアッシジのフランチェスコの詩に基づいて作られた歌です。大変長いので1節と2節、そして5節を歌いたいと思います。お立ちになれる方はどうぞお聞きください。